それでは今朝の聖書の御言葉を読みしたいと思います。マルコによる福音書9章の38節から41節までであります。ヨハネがイエスに言った。先生、お名前を使って悪霊を追い出している者を見ましたが、私たちに従わないのでやめさせようとしました。イエスは言われた。やめさせてはならない。私、お名を使って奇跡を行い、そのすぐ後で私の悪口は言えまい。私たちに逆らわない者は私たちの味方なのである。はっきり言っておく。キリストの弟子だという理由であなた方に一杯の水を飲ませてくれる者は必ずその報いを受ける。今朝はご一緒にこの御言葉をお聞きしたいと思っています。今朝の御言葉に先立って8章の31節と9章の31節、さらにその後10章の33節でもイエス・キリストはご自分が必ず多くの苦しみを受け、長老、宰相、律法学者たちから排斥されて殺され、3日後のうちに復活することになっている、こう弟子たちに教え始め教え続けてこられたのであります。その十字架への道行きの中で主の苦難と死、復活の御言葉を弟子たちがどのように信じ受け止めて生きるのか、それはまた同時に今この時代にあって生きる私たちキリスト者にもそのことが問われている、このそれが今日の御言葉であります。37節に、私を名のためにこのような子供の一人を受け入れる者は私を受け入れるのである、こう言われた主の名という言葉を聞いて、ヨハネはふと自分が以前行った出来事を思い起こしたのかもしれません。38節でこう言われています。ヨハネがイエスに言った。先生、お名前を使って悪霊を追い出している者を見ましたが、私たちに従わないのでやめさせようとしました。こう言っています。十二弟子の中で代表的な弟子はペトロとヤコブとヨハネでありました。このゼベダヤの子ヤコブとヨハネはボアネルゲス、雷の子ら、こういうあだ名をつけられたのであります。雷の子ら、激しやすい劇場的な性格、正義感の強い人であったのかもしれません。今日の御言葉もそう考えますと理解しやすいかもしれません。主の名のために子供の一人を受け入れること、そのことの重要性をイエス・キリストがお語りになった。ヨハネはそれを大変強く重く受け止めたのであろうと思います。ところがこの人は私たちに従う者、つまり私たちと同じように主に従う弟子の仲間ではなかった。それでその悪霊を追い出す働きを何度も止めさせようとした、こう言われているのであります。実際に止めさせたのかもしれません。新しい共同訳はそう訳しています。ただおそらくこの御言葉は止めさせようとしたが成功しなかった、こういうことであろうと思います。それはヨハネの信仰による正義感から出た行動であった、そう考えることができるでありましょう。私たちと同じ弟子仲間ではないものがイエス先生のお名前を使って悪霊を追い出すなどけしからん、こう考えたのであります。先生のお名前を使って悪霊を追い出すのはイエス先生を含む私たちに従う弟子仲間でなければならない、そう考えたのでありましょう。そこにあるのは良い意味では仲間意識、こう言えるかもしれませんけれども、悪い意味では特権者意識というのが垣間見えるのであります。私たちが仲間意識を持つということは必ずしも悪いことではありません。 私たちが個人的にイエス・キリストを信じるだけではない、主を信じる仲間である教会の一員に加えられる。それは私たちにとって良いことであります。教会は信者の母、こう言われますから、私たちがその群れに加えられるということは良いことであります。ただここでの問題は、その信仰共同体が、イエス・キリストを信じているはずの信仰共同体が結果として他者を排除する、こういうことに対するイエス・キリストのある意味での警告の言葉であります。ヨハネのある意味で熱血感的な言葉に対して、主イエスは意外な言葉をおかけになりました。39節と言いますと、イエスは言われた、やめさせてはならない、私の名を使って奇跡を行い、そのすぐ後で私の歩く地は言えまい、こう言われるのであります。主の弟子であったヨハネにとって、主のお言葉は思いがけない言葉でありました。自分たちがやろうとしたことを先生は褒めてくれる、こう思ったに違いないのであります。でもそうではなかったのであります。主はやめさせてはならないとこう言われました。私の名を使って奇跡を行う、こう言われています。このところでお名前を使って悪霊を追い出している者とはどのような人であったのでしょうか。昔のことでありますから、病気に対してこの薬を用いることもあったと思いますけれども、悪霊に捕らえられている者に対して多くまじないが用いられるということがあったと思われます。その時に神々の名が用いられたのであります。その神々の名に加えて、ナザレのイエスの名が用いられる、あるいはナザレのイエスの名が もっぱら用いられたのかもしれません。それは考えてみますと、主イエスの名の誤用悪用であります。けれどもイエス・キリストはこれをやめさせてはならないとこう言われたのであります。どうしてだろうか。私たちでさえ不思議に思い戸惑ってしまうのであります。お名前を使って悪霊を追い出していると言われた、お名前を使うという表現は福音書においては、福音書にも同様の表現が出てくるんですけれども、そこで言われています意味は、主の名を呼ぶ、そういう行為です。主の名を呼ぶ、まあ、そうしたこともあって、一つの理解は、主の名前を使って悪霊を出しているものというのは確かに未熟であるかもしれない、あるいは信仰も十分でないかもしれませんけれども、しかし信仰を持っているものであった、こう考えることができる、これが一つの理解であります。ヨハネも同様に考えつつも、この者たちの技を、悪霊を追い出す技をやめさせようとしたのであります。旧約の民数記の11章の26節から29節を見ますと、旧約聖書の民数記の11章の26節から29節を見ますと、この御言葉とよく似た出来事が記されています。宿営に二人の人があったのであります。一人はエルダド、もう一人はメダド。霊が彼らの上にとどまり、彼らは宿営で預言状態になった。一人の若者がこのことをモーセに告げた。すると、モーセの従者であったヌンの子ヨシエは、我が主モーセをやめさせてくださいと言った。すると、モーセは彼に言った。あなたは私の民を思って妬む心を起こしているのか。私は主が霊を授けて、主の民にすべてが預言者になればよい、こう熱望しているのだ。モーセはこう言いました。 モーセと同じ霊が70人の長老に授けられて予言するようになって、なったのを見ていたヨシアは、彼らの部外者である者が予言するようになったことが許せなかったのであります。そこに妬みの心を起こしたのであります。今日の御言葉でヨハネも同じように、お名前によって悪霊を追い出している者に対して、彼らは自分たちの仲間ではない、こう考えて彼らに敵が愛し妬みの心を抱いたのかもしれません。ここに奇跡っていう言葉がありますけれども、この言葉は力ある技という意味の言葉であります。その意味ではそこにまだ未熟さや足りなさがあったとしても、そこに聖霊の御業が表されている、それを仲間でないという理由で否定する弟子たちの信仰のある意味での強硫さ、狭さ、そういうものをここでは問われているのであります。イエス・キリストの思いは弟子たちの思いとは全く異なっていたようであります。10章の31節以下を見ますと、人々が主イエスに触れていただくために子供たちを連れてきた、こういう御言葉があります。ところが弟子たちはこの人々を叱ったのであります。すると主イエスは弟子たちのしたことを見て憤って弟子たちにこう言われました。子供たちを私のところに連れてきなさい、妨げてはならない、神の国はこのような者たちのものである。イエス・キリストが憤ってこう言われますように、弟子たちには少し厳しい言葉でありました。今子供などが来る場合ではない、弟子たちはそう考えた。子供などはやかましいだけで何も分かっていない、ここは大人だけが来る場所だ、こう考えたのであります。けれどもイエス・キリストの御心はそうではありませんでした。今日のところでも主イエスの皆を用いながら、まだ主イエスについてくることができない人々、主イエスに従う弟子ではない、まだ信仰も何も分かっていない人であったかもしれない、けれども彼らにおいて主イエスの皆が用いられている、主イエスの名が否定されていない、このことを主はイエス・キリストはここで確かに喜んでおられるのであります。今日の御言葉の前33節以下で、弟子たちは自分たちの中で誰が一番偉いか、こう言いまして偉さを競っておりました。そこで彼らが主張しておりましたのは、私が、誰が一番偉いか、私なんだ。私があってこういうことを主張していたのであります。今日のところではそれに対して私たちという言葉が用いられています。それは申し上げたように信仰共同体である教会を指している、こう考えることができましょう。その意味では仲介者たちはこの私たちというのはマルコの教会の時代を映し出すものであると、こういうのであります。こうしたことを踏まえて、ある説教者がこう言いました。私たちが教会において信仰の熱心から、私たちがああすべきだ、こうすべきだ、私たちはこうしなければならない、こういう言い方をしばしばいたします。それは信仰熱心から出た発言に違いない。私たちはそう思って発言をしています。けれども、そうした議論のただ中に神がおられない、イエス・キリストがおられないということがあるのではないか、こういう厳しい問いかけであります。私の信仰の熱心、それは良いことに違いないのであります。そうした信仰の熱心からさまざまなことが議論され、 何が教会的かそうでないかということが論じられる。けれどもそこで私たちが主から絶えず問われますことは、そこに主キリストが、イエスキリストがおられるかということであります。これは確かに私たちにとって大変重要な、ある厳しい言葉かもしれませんけれども、絶えず私たちに対して問われることであります。自分たちがということが先行してしまって、主キリストが置き去りになっていないかということであります。そうしたことが、主が地上にはいまさない、地上の教会に今も問いかけられていることなのであります。40節に、私たちに逆らわないものは私たちの味方なのである、こう言われています。当時の格言めいた言葉のようにも聞こえますけれども、誰が味方か誰が敵か、まあ、それを見分けるイエス・キリストの明確な原則というものが語られた言葉であります。主はご自分とご自分に従う者たちを含めて私たちとこう言われました。実はマタイによる福音書の12章の30節に少しよく似た言葉が出てきます。ただ言っていますこと内容は対照的な言葉なんですね。マタイ福音書の12章の30節であります。マタイ福音書の12章の30節、そこに言われています言葉はこういう言葉なんですね。私に味方しない者は私に敵対し、私と一緒に集めない者は散らしているものである、とこういう言葉であります。マタイの福音書では、悪霊に取りつかれて目が見えない、目が見えず口の聞けない人がイエス・キリストのところに連れてこられまして、主が彼を癒し、物が言え、目が見えるようになった。この主の御業を間近に見ながら、彼の技は悪霊の頭ベルゼブルの力によるのだ、こう言いまして、イエス・キリストに対する反抗的な態度をとったファリサヤ派の人々に対して主が語られた言葉です。大変少し厳しい言葉であります。明らかな聖霊の御業がそこに示されたにもかかわらず、なお信じようとしない堅くなな心というものがそこで問われています。そこにマタイでは究極的な意味で、主イエスを信じて主に味方するか、イエスキリストに味方するか、敵対するか、この選択が問われている言葉であります。それに対して今日のところでは、私たちという表現が用いられておりまして、そこでは主に連なる教会との関係というものが問題になっています。教会との関係であります。そこでは私たちに逆らわないもの、要するに私たちに反対しないものは私たちの味方なのである、今日のところではそう言われています。マタイでは直接にキリストとの関係が、今日のところのヨハネの言葉は私たちに従うかと言いまして、教会との関係ということが問題になっています。ただ40節の私たちという言葉は、主イエスを含む弟子たち信仰共同体が念頭にあります。先に申し上げた38節で、イエスの名前をお名前を使って悪霊を追い出している者、まあ、この人たちを非キリスト者、非キリスト者ではなくて私たちと言われる十二弟子の外にいる、十二弟子ではないその外にいるキリスト者 そう考えますと、ここに起こっている問題は、いわゆる教会において政党と異端、あるいは教会の教派問題、こういうことにも一つの示唆を与える御言葉になります。そういうことができると思います。私たちの所属いたします日本キリスト改革教会というのは、改革派とこう言いますように教派教会であるということを標榜しています。創立宣言でもこう言うんですね。神だけが明らかに知っておられる、いわゆる見えない教会は、全世界にわたり、過去現在未来の全世界を通じ、地上と天上を貫いて、聖なる唯一の行動教会として存在する。しかしながら、我らは地上において見えない教会の唯一性が、一つの信仰告白と、一つの教会政治と、一つの良き生活とを備える一つの見える教会として具現されるべきである、表されるべきである、こう確信する、こういうのであります。で、こう言いまして、日本キリスト改革教会の創立というものが、いわゆる分派精神によるものではないということをそこで明言しているのであります。ここに日本の教会の歴史において教派形成、教会形成というものがどのような道筋で行われるべきかということがそこでは問われています。日本の教会の歴史、教会形成の歴史において、いわゆる会員信条というものがしばしば用いられてきました。私たちの教会はウェスミンスター信条という大変詳細な信仰基準というものを持っているんですね。でも、この日本の教会では大変簡単な使徒信条に少しこれを付加したようなものがずっと用いられてきたんですね。こういういわゆる会員信条というものが用いられてきました。それは日本の教会において詳細な信条というのは、いわゆるこのサウロの甲冑のように大変重に、教会の重荷になってしまう、こういう論理が語られてきたのであります。けれども、現在日本の教会がぶつかっておる問題は大変深刻であります。日本の教会の歴史の中で、こうした会員信条が生み出す問題っていうのは大変深刻な問題を抱えています。今なお日本キリスト教団において、いわゆる開かれた聖餐ということが言われるんですね。開かれた聖餐、オープンコミュニオンとこういうふうにこう言うんですけれども、つまり聖餐は洗礼の有無にかかわらず誰でも与えるべきだ、こういう主張があるわけです。こういう問題で日本キリスト教団の中において、組合派といわゆる旧日本キリスト教会グループの間に深刻な対立状態が今も続いています。ヨーの教会、歴史の中でヨーの教会は教会形成にあたって信仰基準というものが根幹的に重要であるということを信じて、これを重んじてまいりました。ですから改革教会の創立者たちが、信条と政治と良き生活を備えることこそが真の教会形成に至る地上の教会に必要不可欠な道筋である、そう信じて創立者は改革教会を創立したのであります。ただそれでも、そこで私たちが留意すべきことは、私たちが心をしなければならないことは、そこでこの教派教会というものを絶対化してはならないということであります。教派教会であるということを絶対視してはならないということであります。絶対視をするということは、他の教会の間に垣根を作るということであります。私たちの教会、確かに信仰基準というものが与えられている、 これは神様の大きな賜物であります。恵みであります。しかしこうした信仰基準を奉仕私たちが持っているということが形骸化する、こういう危険というのはいつもあるわけです。ですから私たちの教派、カフカ教会というものが孤立することなく、絶えず同じ主イエスキリストを信じ告白する群れとの一致というものをいつも追い求める、そういう努力をしなければならないのだと思います。今朝の御言葉に少し戻ってまいりますが、今日の御言葉においてヨハネはどんな思いで主イエスの御名を使って悪霊を追い出しているものをやめさせようとしたんだろうか。自分たちはイエスキリストを信じ主イエスの御名による癒しを行うことを主から託されたものである、自分たちはそうやって主を信じ主に従ってきた、こういう思いがあったのであろうと思います。けれども私たちが福音を読んでまいりますと、本当にそうだろうか、胸を張ってそう言えるだろうかという問いが絶えずそこにあるわけです。8章の33節で主イエスがご自身の苦難と十字架復活の予言をなさったとき、それを受け入れられずに主イエスにサタン引き裂かれ、こう言われたペトロの姿というものは未だ克服されていません。さらには主イエスが捕らえられ裁判を受けになったときには、弟子たちは主の弟子、主イエスの仲間であることを公に否定し、加えて彼らは主を捨てて蜘蛛の子を散らすように逃げてしまったのであります。その意味ではイエス・キリストはまさに一人取り残されて一人で十字架に向かわれたのであります。その主イエスがご自身が否定されていないことをここでは喜んでいらっしゃる、その姿こそが私たちに逆らわないものは私たちの味方なのである、こう言われた主の教会の姿、歩みなのであります。私たちに逆らわないもの、この表現は少し消極的に私たちに聞こえるかもしれません。けれどもそこに考えてみますと、そこに地上の教会の父たる歩みの姿がある、こういうことができるでありましょう。そうした鈍い心を持ちつつも、一方で私たちは身近な人々の小さな過ちにすぐに生きり立つ、そうした心の持ち主でもあるのです。けれども主キリストは、教会の頭であるイエスキリストは、そうした私たちの鈍い父たる歩みにご自身を合わせるようにして、私たちと一緒に歩んでくださいます。それこそが主キリストと弟子たちの十字架を担う歩みなのであります。私たちに逆らわないものは私たちの味方なのである、こう言われた御言葉のある意味で具体的な姿が41節の言葉であります。41節はこれはなぜならという言葉でこの始まっています。これは翻訳で省かれていますけれども、そういう言葉です。なぜならはっきり言っておく、キリストの弟子だという理由であなた方に一杯の水を飲ませてくれる者は必ずその報いを受ける。私たちの見方は、あなた方がキリストの弟子だという理由で一杯の水を飲ませてくれるものである、とこういうのであります。水を飲ませてくれるものは必ずしもキリスト信者でない、こういうことも多くあったかもしれないと思います。けれどもそのものは必ずその報いを神から受けるんだ、こう約束されています。 たった一杯の水、こう思うかもしれませんけれども、迫害の時代にあって一杯の水がどれほどありがたかったか、まあ、それを教会は味わってまいりました。マルコの福音書はローマにおいて書かれたのではないか、こう言われるのであります。この帝国の首都ローマにおいてキリスト教迫害が最も激しかった、とこう言われるのであります。地下の墓、カタコンベにおいて小さな明かりを頼りに御言葉を聞き、主の晩餐に預かる礼拝をしておった。これが信者たちの姿であります。そうした迫害下の教会の時代、もう主キリストが地上におられない教会の時代、そうした迫害下の教会、宣教の時代において、誰が彼ら主の弟子たちの味方であるのか、それこそが私たちに逆らわないものは私たちの味方である、こう主にあることの喜びと慰めを持って主の喜びと主の御言葉を告白し味わった、教会はそういう歩みをしたんだと思います。そう考えますと、この主の御言葉は困難な時代の中で御言葉の宣教に生きる教会に対して与えられた豊かな約束の言葉、そう私たちは言うことができると思います。それは今の右傾化した時代、キリストを主と告白し信じて自らも御言葉に生き、この御言葉を身近な人々に明かし述べ伝える宣教に生きる者にとって大きな慰めを与えられる言葉です。また大きな励ましを受ける御言葉であると思います。教会はどんな時代にあっても世に向かって御言葉を明かしする証言をする信仰者の群れであります。マタイ福音書の12章の30節の主イエスの御言葉を紹介しました。それは先ほどもお読みしました、私に味方しない者は私に敵対し、私と一緒に集めない者は散らしている、こういう御言葉でありました。今日私たちが読んでいる40節の御言葉と対照的な表現でありますけれども、そこでの主に連なる教会の姿を描く表現は私と一緒に集めるという言葉です。私と一緒に集める、つまり御言葉の宣教に共に労する群れであります。マルコ福音書の8章の34節で主が弟子たちに言われた言葉はこうです。私の後に従いたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。この御言葉を私たちは繰り返し聞いています。いろんな場で私たちは聞き、またその御言葉を読むのであります。たびたび聞いて信仰の厳しさを感じ取って、信仰の歩みにある不安や戸惑いを感じるということがあるかもしれません。けれども私たちが主の十字架を背負うという、主の弟子であるキリスト者の使命の重要な一つの側面は主の日の公的礼拝への参加、こういうことができるでありましょう。主の日の公的礼拝への私たちの参加、出席をする、礼拝に出席をする、確かに私たちが主の日の公的礼拝に出席し続けるためにはそこにさまざまな霊的な戦いがあります。これを妨げる外的な妨げがあるかもしれません。そうした霊的戦いを通して私たちの人生の目標と希望がどこにあるのか、それは誰に向けられているのか、 こういう信仰の希望の向かうところがどこか、誰かということが明確になるんだと思います。今日の主題である主イエスの御方、このことについて最後にご一緒に学びたいと思うんですね。この御方という言葉はとても良い響きの言葉であります。多くの翻訳がこの言葉を採用しておりますけれども、文語訳聖書だけが我らに逆らわぬものは我らにつくものなりとこういうふうに訳しています。でこの方が言語に近い表現なんですね。我らに逆らわぬものは我らにつくものなり、我らにつくとこういう表現を使っています。私たちに逆らわないものは私たちにつく、つまり私たちの仲間、味方であるという意味です。味方という言葉はその意味では所属関係というものを表している、こう考えることができると思います。私たちの味方という言葉で私たちが忘れることができない聖書の言葉はローマの信徒の手紙の8章の31節以下であろうと思います。ローマの信徒の手紙の8章の31節以下、新約聖書の285ページであります。私たちは繰り返しこの御言葉を読んで、その御言葉によって慰めや励ましを受ける、こういうことが多いと思います。ローマの信徒手紙の8章の31節以下、少し読んでみますと、ではこれらのことについて何と言ったらよいだろうか。もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか。私たちすべてのためにその御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちにたまらないはずがありましょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方いな、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて私たちのために取りなしてくださるのです。こう言われています。何度読んでも私たちに大きな慰めや励ましを与えられる御言葉であります。この困難と迫害が予想される時代に生きる私たちにとって、何よりもありがたい感謝のことは、主キリストにあって神が、主キリストにあって神が私たちの味方であり続けてくださ、あり続けている、こういうことであります。キリストイエスにあって、神様が私たちの味方である、こう語られることは、これは私たちにとって大きな慰めであります。イエス・キリストが私と、さらに言いますと、イエス・キリストが私の味方であって、私たちはイエス・キリストに属するイエス・キリストのもの、イエス・キリストの所有の民である、ハイデルベルが語ります、この約束であります。さらに、私たちの地上の信仰の生涯、信仰の管のただ中にあって、ありがたいことは、私たちの周りには主にあって、あるいは意識せずに私たちをいろいろの仕方で支え、一杯の水を持って励ましてくれる家族や無名の多くの味方が与えられているということであります。主は彼らを報いてくださるとこう言われています。なお多くの弱さを持ち、鈍く、死とした歩みの中にある地上の教会、愛する主のための贖いと全く救いのためにこそ、イエス・キリストは今まさに十字架に向かおうとしておられます。 そして主はその贖いを成し遂げて復活し天に昇られ、今御言葉と聖霊を私たちに与えて励まし、私たちを導き続けてくださるのであります。そうであれば私たちはさまざまな弱さと不信仰の中にもイエス・キリストにあって、イエス・キリストを信じて確かな望みを抱いて御国へと歩み続けることができるのだと思います。私たちは今日の御言葉からそうした確かな信仰の望みを与えられている、私たちはそう信じて感謝をするのであります。お祈りをします。恵み深い天の神様、今日もこうして愛する兄弟姉妹とともにあなたの御言葉を聞くことができ、あなたの御言葉に養われる恵みを与えられ、心から感謝をします。どうぞ霊的に厳しい時代の中に生きる私たちにとって、教会にとって、どうぞあなたが共にいまして、イエス・キリストが共にいまして、我らを励まし導いてくださいます。どうぞ私たちがどんな時もそのことを固く信じて主を見上げて歩むことができるように、どうぞ導いてください。願いながら礼拝に集うことのできない方、病の中にある方がありますならば、どうぞ神様が顧み助けと癒しの御手を与えてくださいますようお願いします。主の尊い御名によって祈ります。アーメン。